こ、月、月の歌が聞こえる。最後は月のお話です。今回お月様の小さな絵を数点展示していますが、これは一番近作であり、今までとは使っている紙が違うので、そのことに少し触れたいと思います。今までの紙はすべてにじみ止め加工をされた紙を使って書いていました。いわゆる動作引きの紙です。動作とはにかわとミョウバンを水に溶かしたもので、それを紙に塗布することによりにじみ止めの効果がもたらされます。動作が効いた状態になると水や墨が紙の途中で止まり、どのくらいにじむかは動作液の加減にもよりますが、下まで染みていきません。今まではそのにじみ止めを施した紙をパネルに貼り込み、田んぼに水引きをするように水をたっぷりと塗布します。そうすると下まで染み込んでいかないので、湖のように水が紙の上にたまります。そこに墨を垂らしたり流したりしてパネルを動かして、雲や水面や雨の表現を作っていました。新たに書いている紙はすいたままの紙、生の紙と書いて木紙です。水を塗布すれば下まで染みていきます。ところで私たちの周りにある印刷物などはすべてにじみ止め加工がなされていると思います。にじみ止め加工のない紙を例えて言うならば、身近なところでは障子紙や小学生の時に習った書道の紙などでしょうか。染みていきますから、下に毛線、フェルトのようなものを敷きますね。この木紙を使うようになったきっかけですが、近年紙の保存の問題が浮上してきていると思います。このことについて触れるととても長くなってしまうので省きますが、より長持ちする紙で絵を描きたいと思い始めて、2年ほど前から紙の探索を改めて始めました。遅いかもしれませんが、絵を描いていると常に描くということに全部の気持ちが集中していて、なかなかそれ以外のことには気持ちが向きません。問題が浮上した時が自分の転換期であり、その時に全てを注いで 勉強するのが良いのだと思います。それで日本画材店、紙の専門店、また紙すき職人さんにお話を伺い、遠いところだったらお電話で伺い、幸いにしてさまざまな紙に触れることができました。その中でようやく自分の好みと用途に合う構造紙をいくつかピックアップすることができています。そしてすいたままの紙の美しさを知りました。しなやかであり、薄いのにとても強度があり、素朴な懐かしいような楮の繊維の風合い、天日干しの炒めの心地よさ、そして楮の産地により、また楮のへぐり具合というのでしょうか、さまざまな紙の色の違いがあります。そして気に入った紙に動作を塗布して書こうと当初は思っていたのですが、そうしてみたところ、せっかくの紙の風合いがいくらか損なわれてしまうと感じました。もったいないなと思いました。それでこれは、すいたまま、生のままで使ってみたいと思うようになりました。木紙に書きたいと思ったものの、今まで全く経験がありません。それで、自然から直接教わるのが良いだろうと思い、自然の中でそのまま書くことにしました。つまり今までは風景があり、それをスケッチし、スケッチを見てアトリエで書くでしたが、風景そのまま見て書くになったわけです。紙は薄くて早く乾きやすく、風に飛んでいってしまうので、具体的には車で水辺のギリギリまで寄せることのできる場所を探して、車の中で墨や紙を広げて書いています。または窓から海や湖や沼の見える民宿を探して、そこで絵を描くこともたびたびあります。最初に木紙に親しめたかもしれないと思ったのは、月を描いた時でした。やはり熊本の東シナ海に突き出た天草という大きな半島があります。その先端に牛深という場所があり、そこで海に面した高い場所にある民宿を探しました。その夜はちょうど満月でした。満月の時は月は宵に 東の海から昇り、明け方に西の海に沈んできますね。部屋には東と西に大きな窓があり、月の出から月の入りまで一晩中その姿を眺めることができました。一晩中お月様をかけるなんて、なんて幸せな環境だろうと思い、窓から一晩中お月様を描いていました。ずっと月を眺めて描いていると、その光の粒子が大気をゆっくりと広がっていくのがわかります。そして海、山、私の体にもその光の粒子がゆっくりと染み込んでいきます。そして髪の上にもゆっくりと月の光が広がってきました。それは髪の繊維の自然なにじみに寄り添っていました。その時初めて気髪に親しめたと思ったのです。この時初めて月の音も聞きました。歌と言ってもいい細い細い銀色の旋律でした。まるでアジアの弦楽器のような震えるような細い音、耳でなく胸の中心か体全体皮膚に触感的に聞く感じ。そしてああやっぱり月は歌うんだなと思ったのです。月の光の広がりを追っていると、紙の上に墨が二重に広がったとします。そしてふと空を見上げると、実際にも光の輪が二重に広がっていきます。そんな月とのこう対話も楽しみながら書きました。今は神奈川県、自宅のある丹沢湖やまた近くの富士五湖に、月夜には車で湖のそばに行って書いています。人のいない端っこの場所を選んでこっそりと書いているので、夜で怖くないと言われることもあります。最初はちょっと怖かったのですが、慣れてくると夜の山が両手を広げて迎え入れてくれるのを感じるようになります。むしろお帰りなさいと家に帰るような気持ちです。そんな温かく見守ってくれている山の懐で、安心しながら書いているような気がしています。やがて自分の胸の中にもお月様があることに気づきます。優しい光で 心の中の暗闇を隅々まで照らしているのです。人と話していて、この人は山のようだなとか、ふと人の心に青い水脈を感じたり、そんなことはありませんか？人には誰しも心の中に草木、川の流れ、海、空、山、太陽や月を持っており、それが外の世界の風景に呼応するのだと感じます。お互いが呼び合うから、私たちは自然に惹かれるのではないでしょうか。最後に、お月様を照らしている太陽のことについて少し触れさせてください。やはり熊本の川ですが、この場所は寒い時期になるととても濃い霧が発生します。川をたどって霧がやってきて、川をたどって去っていくのです。その中で朝どんな風景が見えるかというと、霧の中をお日様が昇ってくる、その姿を見つめることができます。普段は眩しくて直視できないお日様も、霧の中ではその輪郭をくっきりと表します。そして光の粒子が霧の中をゆっくりと広がっていくのがわかります。その粒子は一粒一粒が生きていて、生命を持っていると感じます。それを表した短い文章を引用します。坂口安吾、風と光と二十歳の私より。私はその頃、太陽というものに生命を感じていた。降り注ぐ日差しの中に無数の光り輝く泡、エーテルの波を見ることができたものだ。私たちは太陽からさまざまな恩恵を受けていますが、その光からも直接生命の源を受け取っているのではないでしょうか。